南海トラフ巨大地震その13、想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生したら、揺れから始まり、何が並行して起こるのかを考え、22分類しました。今回は、6、火災から考えます。人は、約200万年前から数十万年前の間で、火の利用が始まったと言われています。はじめは、山火事などから、火のついた木の枝などを持ち帰り、絶やさないようにしながら利用したとも言われています。持ち帰った火は貴重なものであり、着火方法が確立されるまで守り供養することとなります。これにより、人類の集団化が進んだと考える説もあります。生で食べるより美味しく食べやすくなることを学び、火を使って調理するようになったとも言われています。また、人は火の明るさを利用することで、夜も安全に活動できるようになり、火を身近に置くことで、獣や虫などから身を守れるようになったとも言われています。人の歴史は、つまりは、人の付き合いの歴史といえますが、火の恐ろしさは、数万年経ても克服できていません。人の油断で火災となってしまいます。さて、火災の対応は、本来、早期発見、初期消火、防火と昔と変わらず当たり前のことです。火は小さなうちに消し止める、火が出ないようにする。日頃から防火意識を持つ、種火がなければ大火にならない、火の用心、火の元に注意。ところが、一度小さな火でもつくと、みるみるうちに大火になってしまいます。そうならぬようには、消火する意識を持つ、初期消火力を身につける、消火器の使い方を覚える、消火器の訓練。ビルやマンションならば、屋内消火栓の使い方、火災報知器の明動方法。話は少しずれますが、火災報知器の提示方法を知らない人が多いようです。さらには、火災報知器が鳴り続けるとうるさい、止めろという人が多いのも事実です。火災報知器の鳴動が止まらないということは、なぜ鳴動しているのか原因不明なのだということであり、火災の可能性が高いと考えなければなりません。また、鳴動を止めようとして、別な火災報知器のボタンを押すというとんでもないことが起こっています。こうなると、同時多発火災の可能性があると考えられてしまうのです。火災報知器が鳴っていたら、なぜ鳴っているのかに興味を持つことが重要です。安易に停止することは、他者の命だけではなく、自分の命をも危険にさらすことになるのです。火は小さなうちに消す。出火しないように心がける。発火する可能性のあるものを知る。ということも、大切な防火意識になります。消火器の訓練は、最低1年に1回の生活文化としましょう。実際の消火訓練に参加できなくても、 YouTube 等の動画サイトに消火器の使い方や消火訓練もアップされています。加古川グリーンシティ防災会も YouTube 公式サイトがあり、正しい使い方、間違った使い方等も公開。視聴するだけで消火訓練となりますので、 YouTube 視聴で消防訓練に参加しましょう。誰かが消すではなく、自分が消す、この意識をしっかりと持つことが大切です。火が小さければ素手でも消せますが、数秒遅れれば水や消火器等が必要となります。さらに、数分後には消防隊でしか消せなくなり、大火になれば消防隊でも消せなくなるのが火なのです。火は小さなうちに、これが鉄則です。火災時の避難について、マンションでは2方向避難が建築基準法施行令第121条で義務付けられています。マンション、共同住宅などの場合、玄関だけでなくベランダや階段などから外に出られるようにすることを意味します。避難経路を確保できない構造の場合には、避難器具として避難はしごなどの用意が必要です。火災が発生した場合、経路が一つしかないと、人がその出入り口に殺到します。避難が遅れるだけでなく、押されたり踏まれたりして大怪我につながります。最悪の場合は死亡に至ります。このような二次被害を防ぐために、2方向から避難できる出入り口の設置が義務付けられています。劇場、ホテル、 病院など多くの人が集まる施設も二方向避難の対象です。二方向避難が義務付けられていなかった過去には、一つの避難経路しかないビルで50人以上の死傷者を出した悲惨な過去を繰り返さないためにも、二方向避難は非常に重要な考え方なのです。災害時に避難経路を確保するために、1. 共用部分やベランダに荷物を置かない。ベランダに荷物があるとスムーズに避難ができません。共同住宅では通常の玄関ともう一方の二方向避難経路としてベランダが設置されていることがほとんどで、自分が避難できないばかりか他の人の避難も困難になります。 2. スムーズな避難のために避難経路を確認しておく。避難経路を把握していないと避難が遅れます。ベランダや非常階段など避難経路を確認しておき、万が一の際に備えておきましょう。 3. 避難器具の使い方を理解する。避難経路を確保できない場合、避難器具として避難はしごが用意されているケースもあります。防災だよりで消防訓練。今月は消火器と屋内消火栓を学び直そう。消火器は火災が発生した場合の初期消火に欠かせないアイテムです。火災は適切な方法で初期消火を行うことで被害を最小限に抑えられます。初期消火のためには消火器を設置しておくこと、正しい使い方を知っておくことが大切です。火災が起きたらすぐに消火できるよう消火器を設置しておくだけでなく、使い方を知っておくことも重要です。今回は消火器の使い方を4ステップで解説します。 1. 消火器のレバーの下側を持って運ぶ。火災を発見したらすぐに初期消火を始めよう。消火器を持って火元の近くまで移動します。消火器を運ぶ際は消火剤を噴射してしまわないようにレバーの下側を持ちます。火元に近づくときはできるだけ姿勢を低くして、炎や煙を避けながら焦らずゆっくりと近づくことが重要です。室内の火災の場合は自分が逃げやすいよう出口に背を向けて消火します。屋外の火災の場合は風上から噴射するように注意が必要です。 2. 消火器の安全線を引き抜く。火元にある程度近づいたら、消火器の上部についている黄色い安全線を引き抜きます。火元からの距離は炎の高さの2から3倍を目安としましょう。住宅用消火器の場合、放射距離は2メートル程度なので、あまり離れると効果がありません。 3. 消火器のホースを外して火元へ向ける。安全線を抜いたら消火器のホースを外して火元に向ける。炎の上部ではなく火元に向けるのがポイント。噴射した時に勢いでホースの向きが変わらぬようにしっかりと持ちます。 4. 消火器のレバーを強く握って噴射する。ここまでの準備ができたら消火器のレバーを強く握って消火剤を噴射しましょう。住宅用消火器の場合、放射時間は10から15秒程度です。火元を狙い手前からほうきで吐くように薬剤を火元にかぶせるイメージで噴射しましょう。加古川グリーンシティ防災会の普遍の理念は、自分の大切な人の命を守ることです。その理念により、防災会ではコロナ禍において人の集まる防災訓練は控えさせていただいていましたが、今年からは防疫対策も考えながら元のように人が集まる訓練、楽しく防災活動をやろうを再開します。並行してどこでもできるデジタル防災訓練を同時進行します。お楽しみに。デジタル防災訓練なんて知らなかったとおっしゃるあなた、右の QR コードを読み取ると防災会 YouTube チャンネルから訓練ができます。今月のおすすめは KGC 防災訓練の消火器の使い方成功と大失敗。あなたは失敗せずに消火器使えますか？笑い楽しみながら防災訓練をやりましょう。